不自由だけど輝きは見えるから、第7回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して、生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届ける時間となればと思います。それではまずはじめに、この番組のホスト、お二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。今日も一日頑張ります。
お願いします。そして堤隆さん。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず恒例の自己紹介ということでね、いつものお願いできますか、神田さん。
はい、わかりました。白い杖のカンちゃんです。はい、3月に入りまして春が来ました。今日はスタジオから温かい情報を皆さんにお伝えしますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。続いて堤さんも、はい、ご紹介お願いします。
丹後視力障害者福祉センター、愛称愛丹後の目の相談員の堤です。ちょっと私の思いも込めたことをちょっと今日は喋らせていただきます。実は今日3月3日の収録です。お耳に届くのはもう少し皆さん後になると思いますけれども、この3月3日というのは、実はちょうど100年前、全国水平社というのが生まれた日です。世の人に熱あれ、人間に光あれと、自由や平等、人間の解放を求める宣言のもと生まれました。しかし今もさまざまな偏見や差別が向けられる社会、この尊厳や人権をめぐる戦いは続いています。国の権力者が戦争を起こし、多くの市民が犠牲になっています。テレビのニュースなどでも、いつも最近放送される映像には、ウクライナから逃げる多くの特に女性と子どもの姿があります。母国に残る意思のある方もあれば、逃げたくても逃げられない、例えば高齢の方や病気や障害の方など、映像にはなかなか出てきません。戦争という人間が犯す最大の犯罪は、また人間が止められるもののはずです。戦争をしないと決めた憲法を持つ日本の役割はとても大きいと私は思っています。以上です。
そして本日は素敵なゲストをお二方お迎えしているんですよね、神田さん。
はい、紹介します。前回も、今日、出席していただきました。今回も出席していただいて、声を皆さんにお伝えします。野島育子さんと、小林修子さんも、今日も一日皆さんに声を出していただいて聞いていただきます。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
NPO 法人、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。失礼しました。 NPO 法人チームまなざしより、野島育子さん、小林茂子さんにもお越しいただいております。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速なんですけれども、今日は NPO 法人チームまなざしが実施する活動の紹介ということで、進行を堤さんにちょっとバトンタッチしまして進めていきたいと思います。お願いします。
は
い
はい、それでは、まなざしというのは私も加盟していますけれども、この春にもいくつかの行事を行いますので、先にそれを紹介しておきます。3月19日の土曜日には、舞鶴市の真倉地区にありますまなざし農園で、じゃがいもやエンドウ豆の植え付けの作業を行います。午前10時から午後2時頃まで、行います。一緒に楽しく交流もしましょう。はい、でお昼にはお近くのゆるりさんでの食事もできると思います。それから3月27日の日曜日午後1時15分から午後3時まで、日常生活用具の使い方の講習会を行います。場所は福知山市民交流プラザ4階のアトリエという部屋です。CD の聞いたり録音したりするプレックストークの使い方を主に講習するということの予定になっています。
はい、ありがとうございます。それではですね、前回の 放送後ですね、2月12日の放送後、この番組宛てに野島さん宛てに送っていただいた感想があるんですけど、あるんですよね野島さん。
はい、
そちら私の方からご紹介させていただいてもよろしいでしょうか、ね、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。熱い思いが伝わってきました。手作り感と緊張感、逆にそれがリアルで生の声として伝わったと思います。ラジオやテレビって聞き手を意識した独自のやり取り、それが必要なので難しかったのではないでしょうか。情報発信源としてラジオはもってこいなので、定期的に情報発信されているのは素晴らしいと思いました。 FM 舞鶴ですが、今は全国で地方 FM が聞ける時代なので、全国の視覚障害者および関係者に貢献できると思います。頑張って発信を続けてください。当事者の意見が違う角度から発信されていてよかったと思いました。視覚障害のある方、応援してくれる方、どっちの立場にも伝わってたらいいですね、ということで嬉しい感想をいただきました。
はい、力強い力をいただきました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。嬉しいですね、はい、はい、嬉しい感想をご紹介させていただきました。
はい、
はい、また神田あの堤さん進行をあのお願いできますでしょうかね、
はい、そしたら、はい、まなざしの機関誌はあのこの3月にも発行されました、ここへのまた新たな思いや、これを見たり聞かれたりしている方の声、それから音声 CD 版もこの月から正式に作るようになりました。この辺のところを野島さんや小林さん、ぜひどうぞお話しください。
はい、そしたら最初に私の方からあのまなざしをあの手作りをして、それから役員の方が皆さんお手渡しをしていただいてるんですが、あの前回放送の時にもお話しさせていただいた通りなんですが、あのやはりあの何とも回を重ねますと、持っていきましたら待ってましたっていう声をかけていただくようになりまして、その呼んでくださった方があのどうしてもそのお会いしたいっていうふうに言ってくださるようなところまでちょっとあのお話が及びまして、本当に嬉しいびっくりをしています。そしてあのコロナ禍であの私たちいろんなことに気づかせていただいたんですが、やはりあの人間が本来大切にしなくてはいけないことをあの知らぬ間に時代の進歩とともに忘れているようなことを、この手作りからまたお手渡しをするという、あの人のぬくもりというものがあの皆さんにすごくあの思っていた以上に受けていただいているなという部分が、あの実際に持っていかせていただいて声をかけさせていただいているその、現場からあの声としてまた感覚としてあのいただくことができるのは本当にあのちょっと予想外の嬉しい収穫でして、やはりあの人の心をできるだけそのままあの私たちの感情を持ってお届けすることと、また反応をしっかり返していただきながらそのつながりを広めさせていただいたり、またつながりを深くさせていただくっていう大きな一つの役目をいただいたなと思って、とても感動しながら配らせていただいております。あのまなざしってその本当に私たちがあの向けるまなざしと、呼んでくださる 方たちからいただくまなざしが本当にあの、出会った時すごく大きなものを生むのだなと思ってとても感動しております。
はい、ありがとうございます。あの野島さんが編集長でこの雑誌をまとめておられ、しかもパソコンでそれを打ちながら文章にされて、で小林さんが若干修正をされたりというふうなことの作業を行っておられます。ちょっと紹介をさせていただきます。じゃあ小林さんから今度は CD の話もお願いします。
ここに持ってるんですけれども、まなだしを CD 版にしていただきました。市役所に、福知山の市役所に置かせていただいてるんですけれども、そこに嬉しい出来事がありました。音訳 CD の視聴ができます、見え方に関することでお困りの方へっていうポップをつけていただいてるんですけれども、それが白黒斑点で、あの見えにくい方にも見える配慮をしていただいているのがとても嬉しかったです。以上です。
はい、そしたら残り時間もあまりないということで、ね、じゃあ農園のことも少し、じゃあ野島さん農園のいろんな思いもちょっとお時間あまりないかもしれませんが、はい、どうぞ。
は
い、
私たちって一歩自分の部屋から出るのにやっぱり見えないために勇気はいるんですが、思い切って、足を一歩家から外へ出しますと、農園の場合またタンデモもそうだったんですが、視線が本当に大きなエネルギーを持って私たちを受け止めてくれますので、自然の中で普段いろいろな緊張から、神経解きほぐしていただいて、初めて出会った人とも何かその一緒に作業をすることで、あぜ道で座って一緒にお話をする中で、本当に思っても見ない、交流が生まれたり、知らず知らずの間に自分の体のこと目のことをお話しさせていただいたりして、もう自然の中で、自然の力に包まれながら思わぬ相談までできている、自分の心の中の、ずっと人にも言わなく過ごしてきたことがほろりと気楽に喋れたりする、そういう大きな効用がありますので、できるだけ大勢の方に思い切って一歩自分のお部屋から出ていただいて、いろんな方といろんな見え方の苦労を分け合っていただいたり、土からもエネルギーはいただきますので、いろんなお話をして交流を深めていただき、心身リフレッシュをさせていただけるようにお仲間になれたらいいなと思います。
ありがとうございます。
はい、それではここからまた続いてのお話を皆さんでフリートークでいきましょうか。
はい、お願いします。
まなだしには他にも事業がいくつかあるんですよね。ちょっと簡単に言いますと、二人乗り自転車タンデムで楽しんで交流する、これについてはこの番組でも第2回で田中ご夫妻に来ていただいて、はい、詳しくお話しいただいたので、この場では控えさせていただこうと思います。それと、相談をするという、相談支援というのも目指してありますけれども、当事者の方の相談をお受けしたり、先ほどもありました福祉機器のことを教え合う講習会もありますが、まずはここについて神田さん、もう少し詳しくお話ししましょうか。
はい、わかりました。フレックスオーク3-2はやっぱり皆さんお持ちですので、それをなんとか生かすために、今の CD を皆さんが楽しく聴けるように、また新しいこともありますので、それを皆さんと共有して勉強したいと思います。はい、
はい、それとですね、相談のことなんですけれども、まなだしを行う当事者の方の相談会は来年度というふうな予定になっています。そこで、実は公の相談会というのが毎年行われます。ここの情報を 少し吉田さんから紹介していただきましょう。
はい、見えにくい方見えない方のための京都府視覚相談会のご案内ということで、京都府家庭支援総合センターが開催するどなたでも利用可能な相談の場、視覚相談会のご案内です。日程が3月14日月曜日午前11時から午後3時30分までの時間になっております。場所が JR 綾部駅の北側にあります綾部市保健福祉センター。また、新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては中止また延期の可能性もありますので事前にお問い合わせください。予約お問い合わせは京都府家庭支援総合センター障害グループ電話 075-531-9608 075-531-9608、または綾部市障害者支援課障害者福祉担当まで、電話 077-3-42-4254 077-3-42-4254 までお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ただ実はですね、この14日までもう少しあるのですが、このコロナのことが収まらないので、中止になる可能性も高いです。ですけれども、もう少し内容をお伝えしておきますと、まず私相談員として堤が個別相談を お受けします。日常生活のお困りごとであるとか、いろんな申請手続き、そういったことの相談もお受けします。それからいろんな復習機器を展示していますので、実際に試すことができます。それから盲導犬も来てくれますので、先ほどの連絡先に予約を入れていただいて、ぜひお越しいただければと思います。その他、じゃあ皆さんの方から、あと時間があまりないですが、これは伝えたいことそれぞれあればどうぞ。
はい、おなかからちょっと一言だけお願いします。まなざしの、あの機関士のまなざしのCD が、できまして、これはやっぱり皆さんに、直接、聞いていただくためにあの実施しましたので、皆さん、聞いていただいて、楽しんでもらうようによろしくお願いいたします。
はい、希望の方には会員になっていただくのがありがたいのですが、そうでない方ももし希望があればお届けすることはできると思いますので、またまなざしの方にもご連絡いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございました。 NPO 法人チームまなざしが実施する活動についてご紹介いただきました。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。この番組へのメッセージ、感想、お困りごとなど意見も募集しています。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、そして本日はゲストに NPO 法人チームまなざしより野島育子さん、小林茂子さんにもお越しいただきました。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それではまた
お会いしましょう。